いな。先生、教えて。皆様こんにちは、時とゆかりです。
皆様こんにちは、後半もアシスタントゆかりんの新芸隊長です。
この番組はインターネットラジオリフリネットよりお送りいたしております。では後半のテーマの前に、前半で隊長が出してくれたロシア語でしたっけ、
はい、
ロシア語のヒントと答えをお願いします。
はい、ロシア語クイズ、問題はですね、ナジェージュラさん、あのロシア人の女性の名前なんですけど、
誰ですか、はい、
知り合いです
知り合い、
まあ、それは置いといて、はい、
はい、
じゃあ、これもちろんあの女性の名前つけるんでものすごくいい、イメージの言葉なんですけども、うん、普通の名詞でも使われるんで、このうち、うん、どれに当たるかっていうのはまたあの3択で当てていただきましょうか。
はい、はい、
あのまず第1に希望、2番目、愛情、3番目夢。希望か愛情か夢か、うん、この3つのうちどれでしょうか。
ね、全然わかんないんで、私が欲しいものは3番。
3番、夢ですか。
そうですね。
残念でした、はい、これはあの1番の希望という意味なんです。
希望か、なんだ、
はい、なぜですか、
まあ、でも希望も夢も似たようなもんですよね。
そうですね、まあ、似たようなもんですけど、ね、だからまあ、ナジェージュラさんっていうのは、まあ、日本語に直したら昔風に言っとったら、うん、希望の棒に子供、信子さんっていうことになるんですかね。
信子さん、
信子さん、まあ、今のぞみちゃんさん、
のぞみちゃん、
そう、
信子さん、
今じゃ、ね、うん、信子さんちょっと強すぎますねのぞみちゃんですか今は。
あ、言うて、あ、のぞみちゃんですね、
今風に言っとったら
ねえ、うん、信子さんはあんまり知らないから、
知らない、すいませんね、やっぱり年が バレそうになってしまう
希望なんですね、
希望、
ラジェータ、
ナジェージュだ、ナジェージュ
だ、ナジェージュだ、あ、もうそれ自体がもう言えないわ、はい、
もうなかなかロシア語もこれ難しい発音が入ってるんでね。
あ、そうなんですね、
はい、なかなかちょっと簡単には言えないです、
ね、ありがとうございました、はい、希望ですね、
ロシア人でナジェージュダさんに会ったら、はい、あの、のぞみちゃんっていうことですね、う
ん、のぞみちゃん、のぶこさんではなく、のぞみちゃんで、
はい、さん、私の好きなのぶこさんの方がピンとくるんですけど年取ったせいかなー言うて、
うん、
はい、
まあそれはいいか、
うん、はい、
答え分かったんで、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次はね、後半のテーマをお願いします。
はい、はい、では後半のテーマですね。はい、はい、もう最近はもうどこも日本だったらもういろんなもの溢れてるっていう風なことなんですけれどもですね。ここでちょっと物の大切さっていうのをもう一度考えてみたいなと、考え直してみたいなっていうことですね、言いたいと思います、もったいないっていうあの素晴らしい言葉が日本語にあります、これもったいない、ローマ字書きでですね、あの世界的にもあの有名になっております
、そうですね、はい、なんか聞きました、なんかテレビとかで言ってましたね、
なかなかちょっとこれ英語とか他の外国語にはあの翻訳できない、
ならないんだ、だからそのままなんですね、
そうですね、英語でウェイストフルとか言っといてもあの無駄にするなって言うんですけども、ちょっとそれとはあのニュアンスがあの、浪費するな、ちょっとニュアンスがいまいち違うかなっていうふうなことなんですけども、まあもったいない、まあ無駄遣いはしないっていうことですけども、まあ使えるものはもう一度あの大切に使うっていうことで、まあ一番最初に頭に浮かぶとすれば、まあリサイクル いうことになるかなと思いますけども、ゆかりさんはリサイクルで何か実践されてるっていうことを
聞くと、私はですね、もうメルカリ歴が長くて、まあ、メルカリで結構、まあ、ちょっと信頼を得ておりますね。そう、この前は自転車売ったのかな。
あ、例の自転車を。
はい。はい、それで、あとは、まあ、利益はそんな出ないんですけど、まあ、私、利益とかそんな追ってないので、
はい、
まあ、ね、もらって、自分がもらった時に、あ、嬉しいなって、こう、綺麗な包装でね、梱包してくれてるなっていう、思いを込めて、こう売ってるので、まあ、買うのはね、はい、本は何冊かメルカリで買ったんですけど、今ももっぱら売る方ですね。
ああ、そうですか。
そう、はい、転売屋とはまた違いますよね。なんか、まあ、うちにあるものとか、あとは友達に頼まれたものとか、転売屋はまたちょっと違う、全然違う。
そうですね。なんか転売屋するとなると、うん、相当ちょっと大量に安く仕入れて高く売らないとですね。
そうそうそう。ちょっと、まあ、背取りってね、今流行ってますもんね。
ちょっと片手間にできることじゃないんでね。
そうですね。はい、まあ面白いですけどね。体調はなんか節約してることあるんですか？そうですね。
私節約って、まあ、あんまりお金の節約はちょっとできてないんですけれども、うんうん、物の節約ってなると、まあ、先ほど前半でちょっと出ましたか、鉛筆出ましたけども、
うんうんうん、
鉛筆は本当に最後まで使い切りますね。最後になるまで。だからちょっともうちょっと短くなってくるとちょっとキャップですか、ちょっとその長くなるのを足してですね、また使えるようにして、
うんうん、
使いますし、
うんうん、
で最後ほんと短くなってきとったら、あとなんか定規当てて線引くぐらいだったら別に長い鉛筆いらないんで、うん、もうこの定規当てて線引くだけのためにもう使うとかいうふうにしてますよね。まあそれでね、何十万円も節約できるわけじゃないですけれども、
うんうんうん、
で最後も使えなくなるともう、うん、そこの木の周りの木の部分を削って、うん、コンパスの芯にします。
コンパスの芯ってあれじゃん、鉛筆通すやつじゃなくて、はい、昔ながらの芯だけのやつですか？
芯を挟む分ですよ。私が使ってるのは、
なんかほら今はほら鉛筆刺すだけじゃないですか。
ありますね。私はそれ鉛筆を挟むのは使ったことはないです。
っていうかあれじゃないですか、鉛筆を削りたいだけなんじゃないですか。
そうですね、
木を削りたいじゃないですか。うん、
まあその木を削った時の香りがものすごく良くて、
なんかいいですよね。真剣に芯だけを出すこの作業をするのってなんか面白いですよね。何か真剣に。ただちょっ
とその鉛筆その芯のとこを、その鋭くするのに削ってるとこれがなんかもったいないなっていう気がするんですよね。なんでその鋭くせんとあかんかなっていう風な形でですね。
うん、鋭くしちゃうと1回目がポキッと折れますよね、先が。
そうですね、ね、それぐらい鋭くするかにもよりますけれども。
そうそうそうそう、
ただそれをやっといて、本当周りの芯の周りの木だけを、木の部分だけを削ってですね、それこそお乳の鉛筆を、そのまんまで使って書こうとしたらちょっと、うまくいきませんね。やっぱりその円柱型の芯のまんまだったらやっぱり書けないです。
そうですよね。なんか太字になっちゃいますよね。
太字になってしまいますね。ちょっとこれ ね、きっちり書けるまで変な角度で書かないといけないんで、時間のロスかなっていう風なことで。
じゃあシャーペン使えばいいじゃん。
シャーペンって言われましたけど、シャープペンシル、これはですね、正式な言い方じゃないんですよ。
正式なのあるんですか？
正式にはこれメカニカルペンシルっていうんです。 機械型 の、 鉛筆っていうことで、シャープペンシルっていうとは本当に先をとんがらかした普通の鉛筆っていう英語ではそういう意味になるんです、
ね、そうなんですね、どこから来た言葉ですか、メカニカルな、
これは英語です。
あ、英語なんです
ね。英語なんですね、はい、
じゃあ、はい、日本人だけシャーペンって言ってるのは、
おそらくそうじゃないですかね。日本人は本当、けったいな英語、和製英語作り出すの得意ですから、
他には何かあるんですか。
他にはですね、私紙メモ帳とかいうのはもうなんかコピー用紙の裏だとか、ちっちゃい頃は新聞の広告 の、 裏紙とかをね、ちょうど A4 の半分だから英語サイズにしといてですね、まあ絵を描いたりとか、なんかいろいろメモしたりとかいうのはやってましたね、
でも今って新聞自体頼む人もいなくなくないですか、なんか、
ね、そうみたいですね、私は商売柄日本経済新聞は必須で、その後産経新聞を、取ってるんですけども、でも昔と比べて広告はやっぱり少なくなった感じしますね。
あ、そうですよね、昔広告だけ見たかっただけですからね、親が取ってた時はね、でほらもう両面印刷だからさ、白いさやつもなくなっちゃってるんですよね。
なくなってきてますね、確かにね、
そうね、コストダウンされてますよね、
なんかまた前半と同様に私の父親の話なんですけど、小学生の頃はとにかくやっぱり無駄にするなっていうのは結構叩き込まれたかなって、鉛筆でもそうですし、なんか広告の裏紙使えとか、ちょっと父親がこれ建築関係だったんで、設計図昔リソグラフで青い設計図なんですけど、その工事が終わってたらもういらんからっていうので家に持って帰ってたんですよね、今はもう終わったら処分しないと、ね、個人情報管理で絶対そんな無理なんですけど、ただプランをやるともう真っ白なんですね、ただ設計とかその工事する人にとってはその真っ白のところは全然意味がなくないんですけども、それを私子供の頃よく書いてたんですけれども、ちょっと書いて捨てただけでもやっぱり父親に怒られてましたね、まだ書けるやろうって、お父さんの場合もノートも真っ黒になるまでその漢字の練習とかしたぞとか、ーノートなんてそう簡単に買ってもらえなかったとか言って、
そっか、まあ昔と比べてもね、そうですっていう感じはありますよね、
まあ、それでちょっと私父のことケチやなとか思ったことはないんですけども、まあ、やっぱり小学校の頃までそういうことを言われてたから、まあ、物は大事にしようという感じはまだあるかなって、だから裏紙白いのを捨てるっていうのはものすごく抵抗があるんですね、
偉いですね、
まあ、だからといって1000万円も節約できるわけじゃないですけどもね、
1000万円出てきましたじゃあそろそろ告知言っていいですか。
そうですね、
今日はちょっと私の告知をしようかなと思ってたんですけど、
お願いいたします。
はい、なんだっけ、 YouTube はね8年前とか登録してたんですけど、で何個か上げてたんですけど、最近はちゃんと YouTube 番組を始めたので、はい、それでまあ何そのうつに関する、
はい、
をやってるん
ですか。
そうそうです、そうです、はい、うつ病に関するの、まあね、今コロナ禍とか、まあ、コロナじゃなくてもそういう人増えてきてるし、私が知ってることをこうみんなにこう発信できればいいなと思って、まあ、始まったん で、 でまたじゃあこれ後半にでもちょっとひふりネットの告知もあるのでまたお知らせします。
はい、
はい、とりあえず、はい、お願いします。
はい、はいはい、ではこのラジオの SNS の紹介に参ります。 Twitter のアカウント、ピフリネットフォローしてくださいね。 Facebook のアカウントは facebook.com/ピフリネットです。いいねを押してくださいね。 時藤ゆかりの番組メールアドレスはゆかり@ifrinet.com です。こちらにもいろいろなご意見ご要望をお待ちしております。次回のラジオの更新日は10月11日月曜日です。
時藤ゆかりの先生教えて。この番組はインターネットラジオピフリネットよりお送りいたしました。次回も必ず聞いてくださいね。